はい、おはようございます。カッキーです。前回ねワールドカップについてね思ったことを話したんですけど、なんか大事なことをね話し忘れていたなと思ってね、肝心のね日本代表選手についてとかね試合についてを全然触れてなかったなと思ったのでね、もう少しお話ししたいなと思います。でね、僕はねサッカー大好きでして、まあ6歳の頃からサッカー始めてね、10代の終わりまでずっとサッカー、まあプレイヤーとしてもずっとサッカーやってましたしね、まあそれからはまあ遊びでサッカーやっていたりとか海外のサッカー見たりする、まあ一ファンレベルだったんですけど、まあこの数年ね息子がねサッカーを少し本腰入れて始めるようになって、で僕は息子のコーチもするようになってね、余計ねサッカー熱が再燃したみたいなね、そう状況なんですけどね、まあそんな中でね今回のすんごい盛り上がったワールドカップね、僕もね食いつくように見てたんですけど、見てた方皆さんどうでしたかね、今回のワールドカップとか日本代表で。僕自身はというとですね、素晴らしかったと思いますね。本当にもちろんねいろいろ言われてるんですよね、まあいいことも悪いこともね言われてるんですけど、僕自身はまあそれも含めて素晴らしかったなと思ってますね。まあ悔やまれることもありますけどね、結構くじ運が悪いとかさ、あとはねまあ主力のね4人かな、やっぱり怪我で残念ながら出れなかったりね、そうまあ三笘とか久保、遠藤、あと南野匠か、4人ね、このレギュラーの中でも多分筆頭じゃないかっていうね、もう大事な4人がね出れなかったっていう、まあ久保は厳密にはねその最初戦のオランダ戦には出てるんですけど、まあ途中でちょっと膝やっちゃってね、そう怪我しちゃってね出れなかったんですけどね、まあでもそれにしてももうこれ以上ないぐらい戦い切った感じがしますよね。なんかね前回の放送でねちょっとその弱さみたいな、日本人の弱さみたいなところを語ったんですけど、なんかそれで終わっちゃったなんかこともね自分自身ちょっと納得いかなくてね、なんか大事なこと喋り忘れたなと思ってね、そうそのことをね話したかったんですよね。なんかまあサッカー興味ない方にはねちょっと何のこっちゃわかんないかもしれないんですけど、今回はねちょっと僕のねもう本当にサッカー好きの僕のねただのねワールドカップと日本代表感想会みたいな感じになっちゃうんですけどね、なんか思ったことを話していきたいなと思うんですよね。でね、このワールドカップね、まあ、4戦、まあ、グループリーグとこの決勝トーナメントのブラジル戦もね、全部通しで全部リアルタイムで見たんですけど、やっぱりね、本当にすごいなと思ったのはもちろんね、何選手もいるんですけど、好きな選手もいるんですけど、このワールドカップで言えばね、やっぱりこの佐野海舟とね、田中碧がね本当にすごかったなと思いますね。でもちろんねみんなすごかったんですよ、点を決めたさ中村敬斗もすごいしさ、あとあの2点決めたさチュニジア戦か2点決めた上田綺世もすごいしね、まあ上田綺世なんてねもともとすごいんですよ彼。そうオランダのねフェイエノールドっていうね強豪チームにいるんですけど、実際ね今回グループリーグ1位突破しているオランダのあれだけ強いオランダ人のいるねオランダのリーグでね得点王レベルの活躍してるんですよ。そうだからもともとすごいんですよ。そうなんだけど今回挙げたね田中碧とね佐野海舟ってまあ一応ね海外にいる選手で活躍してる選手ではあるんですけどね、まだねそこまでの評価を受けてないんですよ。なんですけどね、まあ僕もねそこまでちゃんとウォッチできてたわけじゃないんですよ。まあ佐野海舟は結構ウォッチしてたんですけど、田中碧がね僕ここまですごい選手だっていうのはね正直知らなかったですね。そうって思うぐらい今回のワールドカップね素晴らしいなと思いましたね。それでねブラジル戦の最後ね田中碧のミスなんじゃないかとかって言って誹謗中傷コメントとかが殺到しているそうなんですよ、インスタとかで。なんかニュースで見たんですけど、僕それ見て本当ふざけんなと本当思いましたね。時々見るねそういうねちょっととしたそのミスだけを徹底的に叩くみたいなね文化って好きじゃないんですよね本当に。なんかもっと対局で見てほしいですよね。トータルでね、それもミスなんだけどいろんなミスはみんなするんですよね。そうそこでさ決定的なその最後の大事な場面のミスだけ取り上げだってそれ何の意味もないしね。 あとね、そもそもね、それもう僕も見直しましたけど、ミスでもなんでもないんですよ、それもね。あれ多分サッカー知らない人がただただ見て言ってるだけじゃないかなって本当に思いますね。でね、この2人僕すごい上げたかったのはね、まあ最後のブラジル戦でね、佐野海舟がね劇的、ボールダッシュして、ダッシュっていうのは要はボールカットで取って、そこからね自分でドリブルで持ってってね、ロングシュートで決めた、なので、まあ、スーパープレーはスーパープレーなんですけど、それは例外にしてはね、もともとね、目立つようなね、こう一般的に目立つようなプレーをする選手じゃないんですよ。佐野海舟も、田中碧もね。なんだけどね、今回ね、本当にすごいなと思ったのがね、このね、この二人のポジションって、目立つようなポジションじゃないっていうのがですね、こうボランチって言いまして、少しね、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、会社で言うとね、中間管理職って言っていいのかな。要はね、上と下をつなげる役目。まあサッカーで言うと、前と後ろ、攻撃と守りをつなぐ役目だったり、ボールの中のその、要はゲームをコントロールするところでね、まあ、支配するために真ん中にね、つなぐ選手がいるんですけど、そこでね、バチバチに相手と戦うときに、自分たちのそのゲームの主導権を握るためにサポートしてくれるような存在なんですよね。そう、このボランチっていうポジションは、だからゲームメイクもしないといけないし、攻撃もしないといけないし、ディフェンスもしないといけないし、まあほぼ全部やんないといけないんですよ。そうでね、ここが機能しないとどうなるかというと、どんなにね、フォワードっていうか攻めにね、いい選手がいようがね、どんなに要のディフェンダーがいようがね、もうね、連携が取れなくてぐっちゃぐちゃになるんですよ。そう。で、ぐっちゃぐちゃになったらね、どんなにいい選手がいてもね、崩れたらね、チームスポーツなんでサッカーって負けるんですよ。そう。そういうね、ギリギリのね、こう、チーム全体を整えて、つないで、バランスを取るっていう役目をね、ずーっとしてくれてたんですよね。そうだからね、この2人の運動量とかね、プレッシャーって半端ないと思うんですよ。そうで、僕自身ね、選手時代はね、ボランチももちろんやったことあるんですけど、トップハーフっていう、なんて言ったらいいんだろう、トップハーフって日本語でなんて言うのかな、日本語でトップハーフだったと思うんですけど、要はね、僕もね、真ん中のミッドフィールダーをずっと一番やってたんですけど、あの辺ってね、そういうね、せめぎ合いがね、ずっとあるんですよ。でブラジルとかね、もうとんでもないプレッシャーだったと思うんですよね。そう、その中でね、取り返し、ボールをダッシュしてからね、繋いだりとか、点決めに行ったりとかね、もうここをね、ずっとバチバチに戦い続けた2人だったと思うんですよね。まあ、戦い続けて、押し込み切れてたぐらいのね、存在感をね、出してたなと思うんですよ。こういうのってね、スコアとかにも出ないですしね、要はアシストとかゴールとかさ、スーパープレイとかになかなか出にくいので、そう目立ちにくいんですけどね、これ多分通して見てる人とかね、サッカー好きな人が見たらね、もう本当に一目瞭然だったと思いますね。そう、この2人はね、なんか突出してたなと思いますね。あともちろんね、キーパーとかね、もう化け物じゃないですか、ザイオン鈴木とか。そう、もうキーパーとか化け物だったり、すごい選手本当にいるなと思うんですけど、まあ皆さん本当にすごいなと思うんですけどね、ね、あえてね、僕個人的にね、挙げるとするとね、この2人が本当にすごかったなって思いますね。だからまあ、佐野海舟とかね、まだ若いですしね、全然次回もね、あり得ると思うので、次回で多分まだ30手前ぐらいで、むしろこれからなんじゃないかっていうぐらいの感じなのでね、なんかこれからも楽しみだなと思いますね。ということでね、特に言いたいこととかないんですけどね、まあ僕の今回ね、ワールドカップサッカー日本代表に関するね、ちょっと思いをぶちまけるという回にしてみました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ではでは。